最近ちょっとこしょこしょ始めるっていうのにハマってまして、はい、ということでですね、改めまして、フリートークでございます。この度はですね、サークルフルムーン様のクラスの問題児まひろくんはセックス依存症、気にかけていた男子生徒に強引に体を重ねられてトロトロに溶かされちゃう話をお聞きいただきましてありがとうございます。まひろくんをやらせていただきました、三橋渡ると申します。キャストトークということで、作品についてですとかいろいろなことをお話しする時間をいただいております。ネタバレなどもガンガン含まれるかと思いますので、ぜひですね、本編をお楽しみいただいた後でお聞きいただけますと幸いでございます。はい、ということで早速トークテーマの一つ目ですね、まひろを演じてみての感想をお願いしますということなんですけども、まひろくん、そうですね、こう結構なんていうんですかね、一見するとちょっと遊んでる感じの子なのかなっていう風に思ったんですけど、でもなんかヒロインちゃんへの接し方が基本すごく優しいんですよね。なんか演じさせていただきながら、あ、優しい、あ、すごく優しいって思って、なんかこう、うん、なんか人に対して基本のスタンスが優しい、すごくいい子なんだなっていう印象がすごくあって、そこを大事にしながら演じられたらいいななどと思いながらやらせていただきました。うん、で彼がこうちょっとこうね、まあタイトルでも言われておりますけども、問題児的なことになっているっていうのが、こう本編の中でもこうセリフでまひろくんが小さい声でボソボソって言うんですけど、本編の中でもチラ見えするこう複雑な環境と申しますか、うん、そういう部分も実際になんていうのかな、彼が置かれてる状況をね、こうまひろくんがちょっとだけ本編の中でお話ししてることの中だけでもなんか聞いてると、わあ大変だ、本当にしんどいんじゃないかっていう気持ちが芽生えるような状況にあるっていうとこで、うん、なんだかねすごくそういう気持ちも理解できる気がするというか、まひろくんがすごくいい子である分その状況とか環境がしんどいみたいな感じとかがあるんじゃないかなと思ったりして、うん、その辺の気持ちの動きというか、うん、を大事にできたらいいなと思ってやらせていただきました。あとそうですね、そういう悩みとかを抱えてる人ってなんかどこか危うさがあるっていうか、ちょっとなんかほっとけないみたいな感じがあると思うんですけど、多分ヒロインちゃんもそういうまひろくんのことを心配したりしてほっとけないと思ってっていうところがあるのかななんていうふうにも想像しております。そういう、そうですね、ままならない状況とエネルギーを持て余していたり、うん、してそうですね、ヒロインちゃんと向き合って、ここからまひろくんがどうなっていくのかっていうのが個人的にすごく気になっているんですけれども、本当に本編の方がきっかけのお話というか、多分ここから大きくお話が激動を迎えるんじゃないかななどと思っていて、言ってしまえば愛情を必要としている自分に気づくみたいなことが多分まひろくんに訪れるんじゃないかなと思うんですけど、まひろくんがこれからどういう変化をしていくのかなとかをですね、ちょっとハラハラしながら想像したりしております。本当にまひろくん幸あれっていう感じでございます。はい、では続きましてトークテーマ2つ目です。今回の作品はまひろにとって人生の分岐点となるお話だったのですが、三橋さん、僕にとって人生の分岐点はありましたか？もしあればどう乗り越えたか教えてください。人生の分岐点、いろいろあった気がしますね。いろいろあったですね。でもやっぱお芝居とか声のお仕事をやらせていただくようになったのがやっぱすごく大きかったんですけど、でも、乗り越えるっていうか、その結構きっかけも、わー楽しそうって始めて今に至るみたいなところがあるので、あんまりこれ分岐点っていうよりなんか勢いとかのジャンルの話なので、そうですね、まひろくんのように葛藤とか悩みの中でっていうと、 そうですね。いやでも結構ちょっとふわっとした話になっちゃうんですけど、なんかある種生きてるとってまたあの風呂敷をすごい広げましたけど、生きてると毎日ってなんかこうなんかいろいろな細かいイベントがあるじゃないですか。なんか分岐点とかってそういう気づかない見過ごしてたイベントがこうフラグ立ってることに全然気づかなくて、フラグ立ってあイベントドーンみたいな、なんかそういう人生の分岐点って本当に日常の小さなことの積み重ねとかで起こっているような気がしていて、なんだろう、例えばなんかちょっと体調悪いなって思っていたら、あ風邪だったみたいな、なんかそういう感じのことがあの分岐点って似たような構造で起きるんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、そういう意味の分岐点で言うと、こうなんていうんですかね、こうちょっとだんだんお話しながら恥ずかしくなってきたんですけど、気づいていなかった自分での何かで起こった分岐点であれば、まあそれをしょうがねえやなっつってこう自分で引き受けられるような感じになりたいなみたいな気持ちはありますね。気づかなかったんだもんだもんっていう言い訳って言っちゃうとすごくあれだな、気づかなかったんだもんしょうがないなっていうのももちろんあるんですけど、それはそれとして気づかなかったことも仕方ないし、まあ自分が今の状況をね引き受けていけたらいいなっていうふうに思うようになった気がしますね。多分そうやって乗り越えてきています。まひろくんはねちょっとまああのファミリーのねお話なので、本当にまひろくんがどうにかできる範囲を超えてしまっている部分でもあると思うので、その辺がすごくねこうなかなか変えがたい部分なので、僕がまひろくんにそれをちょっと言うことはできないんですけど、でもなんかね自分に厳しくすればいいっていうもんでもないし、なんかこうちょっと肩の力を抜いて生きていけたらいいなっていう感じが多分僕の分岐点の対処方法ですね。まあ、ヒロ君も多分ヒロインちゃんが向き合ってくれて、そこでこれからの関係がどうなるにせよ多分一生懸命向き合ってくれることはヒロインちゃんは多分してくれると思うんで、それでねなんか幸せになってくれたらいいななどと思っております。はい、ということで、フリートークでございました。改めてですね、まひろくんやらせていただいた三橋渡るなんですけれども、本当にその問題児かと思いきやすごく優しくていい子で、悩んでいる放っておけないっていう属性がすごく可愛いというか、結構本編ではまひろくんがリードするような感じになっているんですけど、でもその根っこに可愛さがあったりして、すごくこう何て言うんですかね、こういくつかの要素が組み合わさっている感じの作品になっていると思っていて、なので、可愛い、この子は可愛いぞっていうものを聞きたいときちょっと今言いながら自分があまりにも下手くそすぎだなと思ったんですけど、ですとかあとはまあ本当に優しく癒されたいときなどに聞いていただけたら、何度も聞いていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、フリートークでございました。お相手は三橋渡るでした。またね。